主を迎え入れた異邦人クリスチャンの割礼問題を前にして開かれた第1回エルサレム公会議が終わった後、エルサレムの母教会はエルサレム母教会のユダとシラスにアンティオキアへ下っていかせ、そこの異邦人クリスチャンたちに公会議の最終判決の内容の書かれた手紙を直接伝達させました。公会議の判決内容に対していかなる者も異議を唱えることのできないように釘を刺すためでした。30節を見てみましょう。さて彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らとはアンティオキア教会の共同牧会者であるパウロとバルナバ、そしてエルサレム母教会のユダとシラスでした。彼らは共にエルサレムを離れアンティオキアに下っていき、そこにいる異邦人クリスチャンたちを召集した後、公会議の最終判決の内容の書かれた手紙を彼らに伝達しました。31節です。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。異邦の言葉の箇所に数字で1と表記されており、聖書歌壇の中の1を見ますと、または諭し励ますことと記録されています。公会議の判決内容をそのように表現したのです。アンティオキアの異邦人クリスチャンはユダとシラスから渡された手紙を読んで皆喜びました。32節です。ユダとシラスは預言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけ、諭し励ますという単語が聖書歌壇の中記にはまたは異邦と表記されています。エルサレムから下っていったユダとシラスもいろんな言葉でアンティオキアの異邦人クリスチャンたちを諭し励まし慰労してあげました。その具体的な内容はどんなものだったのでしょうか。アンティオキアに送った使徒たちの手紙の中にはこのような内容があります。27節です。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。同じことを口頭でも説明するでしょうというのは、公会議の判決内容を詳しく説明したということです。ユダとシラスはアンティオキアの異邦人クリスチャンたちに単に公会議の判決内容が書かれた手紙を手渡す配達人の役割だけしたのではありませんでした。彼らは公会議に関連したすべての内容をアンティオキアの異邦人クリスチャンに詳しく説明することで、彼らの喜びをさらに一層確かなものにしてあげました。アンティオキアの異邦人クリスチャンたちが公会議の判決内容を読み、またその内容を直接聞いた後、すべての人が喜んだ理由は何だったのでしょうか。28節を見てみましょう。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。ここで重荷とは割礼のことであり、主を迎え入れた異邦人クリスチャンが割礼を行う義務がないことを公式に明らかにしたのでした。割礼は割礼それ自体だけの問題ではありませんでした。律法に従って割礼を受けなければ救われないとしたら、これは救いの条件が人間の行為にあるという意味となります。罪人である人間が自分の行為によって極めて厳しい神様の審判を免れ救われるというのは、老人が血のみ子に再び戻るようなもので、初めから不可能なことです。したがって 異邦人クリスチャンに割礼の重荷を負わせないということは、異邦人もまたユダヤ人たちのようにただ神様が無条件でお与えになる恵みによってのみ救われるという万民のための福音をもう一度明確にしました。それも人々の集まりであるエルサレム公会議だけの再明示宣言ではなく、主語を聖霊と私たちとすることで、それがまさに聖霊の神の御心であることを宣言したのでした。この宣言を前にして、割礼を受けないと異邦人は絶対に救われないという偽の教師の教えに胸を痛めていたアンティオキアの異邦人クリスチャンたちがどれほど大喜びしたかは十分に推測できます。しかし本文でアンティオキアの異邦人クリスチャンたちが享受した大きな喜びは無条件で与えられたものではありませんでした。それは多くの人々の苦労と献身と自己放棄の結果でした。エルサレムの母教会には異邦人の割礼を強硬に主張するユダヤ人クリスチャンが多くいました。それで異邦人クリスチャンの割礼問題を前にして第1回エルサレム公会議が開かれた時、異邦人の割礼を主張する側と反対する側の間で長時間にわたり熱を帯びた攻防が繰り広げられました。その状態がずっと続いていたとしたら、公会議の結論がどうなっていたかは誰も保証することはできませんでした。この時、公会議の雰囲気を反転させた人はペトロとパウロ、そしてバルナバでした。この3人には共通点がありました。3人全員がそれ以前に異邦人を救うための神様の道具として証明されたという共通点でした。ペトロは聖霊のお導きの中で兵祖異邦人に対して持っていた自分の考えを捨て、カイサリアの異邦人コリネリウスの家を訪ねていき、そこに集まった異邦人たちに福音を伝え、洗礼を与えました。それによりペトロはエルサレムのユダヤ人クリスチャンたちから容赦のない非難を受けねばなりませんでした。パウロとバルナバは異邦人教会であるアンティオキアの共同牧会者であっただけではなく、最低1年余り、最長で2年と推定される第一次伝道旅行の間、いろんな異邦の都市を巡りながら、数多くの異邦人たちに福音を述べ伝えてきました。その代価として、パウロとバルナバは行く先々で、現地のユダヤ人たちから想像を絶する迫害を受けました。行く先々でユダヤ人たちの謀略により追い出されるのは日常茶飯事であり、リストラではパウロがユダヤ人からどれほどひどく石打ちをされたからか、人々は彼が死んだと思い、彼を引きずっていき、城の外に放り捨てることまでしました。これほどのパウロとバルナバだったので、牧会していたアンティオキアで起きた異邦人クリスチャンの割礼問題を根本的に解決するために、はるか遠くのエルサレムに進んで出かけていったのでした。このようにペトロ、パウロ、バルナバは異邦人の救いのための神様の道具として証明されていたため、苦労し献身し自分を捨てることに躊躇はなく、彼らは公会議で神様が自分たちを通して割礼も受けていない異邦人にどのように救いの恵みが無条件に与えられたかをはっきりと立証できました。その立証を土台としてヤコブは、異邦人クリスチャンに対してこれ以上彼らを苦しめる割礼の重荷を負わせないようにという最終判決を下し、 公会議に参加したすべての人々はその最終判決を満場一致で受容しました。そこにいるすべての人々が判決内容に対して満場一致だったということは、少し前まで異邦人の割礼を強硬に唱えていたユダヤ人たちが自分たちの主張を捨てたことを意味しました。彼らもまた聖霊の働きの中で自分自身を捨てたのでした。それだけではありませんでした。エルサレムの母教会のユダとシラスは公会議の判決内容が盛られた手紙を持って直接アンティオキアを訪ねて行き、伝え公会議の判決内容について詳しく説明してあげました。アンティオキアはエルサレムから480キロ離れています。往復960キロです。当時は陸路の旅行手段は徒歩でしたので、休まず歩いても1ヶ月以上昼夜兼行でやっと往復できる遠くて骨の折れる道のりでした。この辛い道をユダとシラスは金儲けの目的や遊覧のために行ってきたのではありませんでした。これはアンティオキアの異邦人クリスチャンへの苦労と献身と自己放棄の道でした。以上見てきましたように、異邦人を救うためのペトロとパウロとバルナバの苦労と献身と自己放棄がなかったら、異邦人の割礼を強硬に主張していたエルサレムのユダヤ人クリスチャンたちの自己放棄がなかったら、エルサレムからわざわざアンティオキアを訪ねたユダとシラスの苦労と献身と自己放棄がなかったら、アンティオキアの異邦人クリスチャンたちは本文の中のようには喜ぶことはできなかったでしょう。彼らが喜ぶ姿を見ながら、彼らのために苦労し献身し自己放棄を惜しまなかったパウロとバルナバ、そしてユダとシラスもやはり喜んだことは言うまでもありません。ここで私たちは貴重な悟りを得ることができます。キリスト者が主のために苦労し献身し自分を捨てるということは、すなわち誰か人のために苦労し献身し自分を捨てることを意味するということです。それゆえそのような人生は誰かの喜びとして現れないわけにはいかず、その誰かの喜びは結果的にそれがため苦労し献身し自分を捨てた当事者の喜びにまた戻ってくることになります。これを裏返せばどんな意味になるでしょうか。私が主を信じるクリスチャンだとしても、私の周囲の人が私によって喜びを得られないならば、それは私は主を信ずると口先だけで宣言するものであり、実際には周りの人々のために苦労せず献身もせず自分を捨てないでいることを意味します。アンティオキアの異邦人クリスチャンたちは、彼らの牧会者であるパウロとバルナバ、エルサレムから下ってきたユダとシラス、そしてエルサレムで異邦人の割礼を主張していたユダヤ人クリスチャンの苦労と献身と自己放棄を通して喜びを得ました。しかし、彼らがその喜びを享受するだけで終わったなら、果たして彼らが成熟したクリスチャンと言えるでしょうか。彼らが本当のクリスチャンならば、彼らもまたやはり誰かのために苦労し献身し自分を捨てることにより、誰かに喜びを与えるという成熟さを備えねばならないのではないでしょうか。そうだとすれば、異邦人クリスチャンたちが誰かのために苦労して献身して自分を捨てねばならない一時的な対象は誰であり、その 対象のために彼らが苦労し献身し自分を捨てねばならない具体的な内容は何だったのでしょうか。28節を見てみましょう。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。韓国語で重要な事柄と翻訳されたギリシャ語エパナンケスは聖書の本文でただ一度ここに使用されている単語で、やむなくあるいは不可避でという意味です。異邦人クリスチャンが律法に従って割礼を行う必要はないが、しかし異邦人クリスチャンにやむを得ず促し求める事項があるということです。その内容は29節の前半に明らかにされています。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いを避けることです。すでに私たちがよく知っているようにユダヤ人が嫌悪する振る舞いを慎むことを求める内容でした。異邦の神殿の捧げ物として捧げた食べ物を食べる行為、異邦の神殿の遊女と淫行する行為、獣の血を飲んだり締め殺した獣の肉を食べる行為、これらすべての行為は異邦人にとっては何らはばかる必要のない自然で日常的なことでしたが、ユダヤ人にはそのすべてのことが嫌悪の対象でした。それでエルサレム公会議がアンティオキアの異邦人クリスチャンたちにユダヤ人たちが嫌悪する行為を慎むことを求めたのは、それが救いのための前提条件ということではなく、異邦人クリスチャンたちがユダヤ人クリスチャンと共に作り上げていくキリスト教の信仰共同体の中で、異邦人クリスチャンがユダヤ人クリスチャンたちと主の主体として一つになり、また教会外のユダヤ人と接触点を持てるよう健全な常識を持たせるためでした。健全な常識を持っていないことは他人に不必要な誤解を与えることになり、そのような人と正しい関係を結ぶことを不可能にするからです。アンティオキアの異邦人クリスチャンたちが以前は日常的なことと思っていたことをクリスチャンになったことで自ら慎むということは、まずは自分たちを救ってくださった主のために労苦して献身して自分を捨てることを意味し、次に自分と一緒に共同体を成しているユダヤ人クリスチャンたちのために労苦し献身し自分を捨てることを意味しました。異邦人クリスチャンたちがユダヤ人クリスチャンたちのためにそのように労苦と献身と自己放棄の人生を生きるとき、異邦人の割礼を当初強硬に唱えていたのに最後には自分たちの主張を捨てたユダヤ人たちが主の中で変わっていく異邦人クリスチャンたちの姿を見て大きな喜びを得たのではないでしょうか。また自分たちの労苦と献身と自己放棄によってユダヤ人クリスチャンたちが喜ぶのを見るとき、ユダヤ人クリスチャンのその喜びが彼らのために労苦し献身し自分を捨てることに躊躇しなかったその異邦人クリスチャンたちの喜びとして戻ってきたのではないでしょうか。29節を見てみましょう。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。異邦人クリスチャンたちがユダヤ人クリスチャンたちのために慎むことを自ら慎めば、言い換えるなら 異邦人クリスチャンたちがユダヤ人クリスチャンたちのために自ら労苦して献身して自分を捨てるなら良いのですという言葉でエルサレムの母教会が送った手紙は終わっています。その後ろの健康を祈りますという句は儀礼的な慣用句です。韓国語で良いのですと翻訳されたギリシャ語ユプラセッテは万事が都合よく運ぶだろうとか必ず成功するだろうという言葉ではありません。うまくいくだろうという意味です。すなわち誰かのために労苦し献身し自分を捨てることでその誰かの喜びを自分の喜びとみなすことのできる成熟したクリスチャンの人生をうまく実践できるだろうという言葉です。クリスチャンがそのような人生を生きなければならない理由は言うまでもなく、私たちの主が私たちのためにご苦労なされ献身なされただけでなく、私たちの罪の代価を代わって払うため自分自身をことごとくお捨てになられたからです。クリスチャンとは自らクリスチャンと宣言する人ではなく、イエス・キリストを手本として生きる人です。ですからクリスチャンは私たちのために労苦と献身と自己放棄を拒まれなかった主を見習い、誰かのために労苦と献身と自己放棄の人生を生きることがクリスチャンとしての基本となるのです。クリスチャンが誰かのために労苦し献身し自分を捨てることは大層なことではありません。それは他の人を配慮することです。誰かを配慮するということ自体が他人のために労苦し献身し自己を捨てることを前提としているからです。自己中心自分優先の利己的な人生を生きる人にとっては他人のために配慮することが根本的に不可能な理由がここにあります。それゆえ配慮には大きな配慮小さな配慮が別々に存在するわけではありません。他人を配慮できるということ自体が自己中心自分優先の利己的な人生からすでに脱皮したことを意味するからです。私ども家族のことをお話しさせていただくことご理解ください。私たち家族がハプチョンドンに引っ越してきた年が1986年ですから、今年でハプチョンドンの住民になって26年目です。そして20年以上一つのクリーニング店だけを利用しています。一般的にクリーニング店は電話さえすれば全てしてくれますが、そのクリーニング店は洗濯物を預けるときは直接持っていかねばなりませんでした。それでもこれも縁ですから、その不便を問題とは思いませんでした。5年前現在住んでいるアパートに引っ越すと近所のクリーニング店から広告が回ってきました。内容を見ると私ども家族が利用しているクリーニング店よりも男性のシャツ1枚あたりのクリーニング代が500ウォンも安いのでした。私どものクリーニング店の代金が明らかに高かったのですが、アパート住民を取り込もうと自分の収入をなくしながら無制限の競争に組みしないこのクリーニング店の夫婦の勇気を励ますために続けてこのクリーニング店を利用しました。昨年初めにクリーニング店のおばさんが中風で倒れてしまいました。年を取った夫一人でクリーニング店を切り盛りせねばならず、そこでクリーニングをしてもらおうとすると洗濯物を預けるときは言うまでもなく、出来上がったときもやはり取りに行かねばならなくなりました。洗濯物を直接預けに行きまし、また取りに行くのは 並大抵の不便ではありませんでした。それでも中風で倒れたおばあさんが早く完治するのを祈る気持ちで、他のお客さんは去っていっても、私たち家族はそのクリーニング店をずっと利用しました。おばさんは1年ぶりに中風症から完全に回復し、夫と一緒にまたクリーニング店を切り盛りするようになりました。先月クリーニング代金を支払おうとしましたところ、シャツ1枚あたりクリーニング代が1000ウォン値上がりしたとのことでした。いっぺんに大幅値上げされたのでした。ですがそれだけの理由があるものと思い、それ以上質問はしませんでした。そのクリーニング店が店を畳まない限り、これからも私たち家族はずっとこのクリーニング店を利用し続けることでしょう。このような気持ちでそのクリーニング店の主人夫婦に対していたところ、主人夫婦は道で私たち家族に会うと、まるで本当の兄弟に会ったように喜び、いつでも私ども家族を見ると喜んでくださる、その方たちの姿はむしろ私ども家族の喜びになっています。過去20年以上、私ども家族がそのクリーニング店に配慮することはとても小さなことに過ぎません。それでも私ども家族がクリスチャンでなかったら、いくら小さなこととはいえ、20年以上一つのクリーニング店に配慮し続けることはなかったでしょう。私ども家族がクリスチャンであるがゆえ、主に向かう心が隣人への持続的な配慮として現れ、その結果として隣人同士お互いに喜びが伴うのです。今日私たちの社会は、これ以上教会を気に入ったり、クリスチャンをこれ以上喜ばしく思いません。むしろキリスト教を基督教と冒涜し、クリスチャンたちは利己的で独善的な人間としてためらいなく断罪されています。多くのクリスチャンたちは口では主を信ずと明言しながら、実際には人を配慮もしないからです。それで教会が周囲の人々に喜びを与えるどころか、周囲の人々が忌避する嫌悪の期間に転落して久しいのです。私たちの教会が創立されてわずか6年5ヶ月ですが、ここヤンワ人のみならず近隣地域まで見違えるほどに変わったので、私たちの教会の出現を喜ぶ住民がたくさんいます。しかし私たちの教会を嫌う住民も少なくありません。私たちの教会を嫌う住民の理由は一つです。私たち信徒の無断駐車です。路地のどこにでも駐車する無断駐車さえなければ、私たちの教会を嫌う住民がいる理由がありません。教会が世の中の光ならば、ハプチョンドンにある私たちの教会はハプチョンドンの光でなければならず、その光はハプチョンドンの住民に対する配慮で現れなければならないのではないでしょうか。このような意味で、現在実施している地域住民と通じ合う123車両キャンペーンに教友の皆様が積極的に参加してくださっていることに深く感謝いたします。そしてキャンペーン期間が終わった後にも、手術ごとに教会に来られる際にはキャンペーンの内容を生活化してくださいますようお願い申し上げます。可能な限り交通機関を利用なされ、乗用車をご利用なされる場合は区域の家族とカップル乗車制の実施をお願いします。一人乗りの老弱者の乗用車は必ず 老弱者識別ステッカーを貼ってくださいますようお願いいたします。相対的に駐車スペースに余裕がある四部礼拝にたくさん参席していただき、朝早く起きられる方は3週間後の新年から実施する7時礼拝に参席していただければ感謝です。それで教会の近隣住民が嫌悪する住民駐車地域の無断駐車だけは慎んでいただけますよう、異邦人クリスチャンにユダヤ人が嫌悪することを慎むことを求めた本文の中の使徒たちの心情で丁重にお頼み申し上げます。私たちがそのような主のための心で住民を配慮し実践するとき、私たちの教会は周囲の人々に喜びを与える本当の教会になるでしょう。私たちの教会によって喜ぶ住民の喜びは主の中で私たちの喜びに戻ってくるでしょう。アンティオキアの異邦人クリスチャンが享受した喜びは一人でに与えられたものではなく、数多くのユダヤ人クリスチャンが彼らのために配慮した結果でした。ユダヤ人たちが嫌悪する振る舞いをアンティオキアの異邦人クリスチャンたちが自ら慎むこともユダヤ人クリスチャンたちを配慮するためであり、異邦人クリスチャンたちのそんな配慮に対してユダヤ人クリスチャンたちが喜んだことは言うまでもありません。彼らは他人を配慮する人生こそが主の中で配慮する人と配慮される人すべての喜びに帰結することを自分の生き方で私たちに確認させてくれました。本日は罪と死の落とし穴で死んでいく人間を配慮なさろうと、神様の一人子のイエス・キリストがこの地に来られた聖誕を称える大輪節第三主日です。私たち皆が主を手本として誰か人を配慮する成熟したキリスト者になりましょう。その時私たちの周囲を主の喜びで満たしていく私たちによって、世の中の人々は教会とクリスチャンの存在を喜び、私たちが両足を踏みしめて立っているこの世の中は生きるに値するエデンの園に変わることでしょう。お祈りしましょう。私が信じているのになぜ周囲の人々との関係で喜びがないのか、その理由を悟らせてくださりありがとうございます。主を信じるということは単純な言葉での宣言を意味するのではなく、主日に礼拝に参席し献金し奉仕することだけでもなく、私を救うために十字架の苦労と献身と自己放棄を拒まなかった主を手本として、誰かのために苦労と献身と自己放棄の人生を生きることであり、それはすなわち人に配慮することであることを忘れさせないでください。罪と死の罠に落ち込んで死んでいきつつあった私たちを配慮してくださるために、この地に来られた主の聖誕を称える大輪節第三主日を迎え、私たち皆が子供を配慮する両親に、両親を配慮する子供に、妻を配慮する夫に、夫を配慮する妻に、兄弟を配慮し姉妹を配慮する兄弟姉妹に、信徒を配慮する牧師に、牧師を配慮する信徒に、信徒を配慮する信徒に、世の中を配慮する信徒に、友達を配慮する友達に、隣人を配慮する隣人にならせてください。そうして私たちによって私たちの周囲の人々が喜び、私たちによって喜ぶ周囲の人々の喜びが主の中で私たち自身の喜びになりますように。主のために人を配慮する私たちクリスチャンによって、冒涜の対象に転落した この地の教会が信頼を回復するようにしてください。どこでも私たちが足を踏みしめている場所が人々が住むに値するエデンの園に変わりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。